野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。おはようございます、角本志穂です。私たちの生活に密接に関わっている税、毎月第1、第3金曜日のこの時間は税に関するお話を佐賀市大田原にある野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんに伺います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい、
社内副業と源泉徴収についてです。
はい、
副業解禁が進む中、本業とは別の社内部署のみ副業を認める社内副業を導入する企業があるようですね。
そうですね、はい、
企業が本業、これは雇用契約を結んでいる本業ですが、この本業の所定労働時間とは別で他部署の業務を行えるよう、従業員と企業側で社内副業についての業務委託契約を締結し、社内副業の報酬を別途支払う場合、この報酬は給与所得として源泉徴収が必要なんでしょうか。
はい、業務委託契約を締結することにより社内副業の報酬を事業所得として源泉徴収が不要と直ちに判断することはできません。事業所得については自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務からの所得であるのに対し、給与所得は雇用契約等に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受け取る給付とされます。はいはい、
例えば、社内副業について業務委託契約を締結し報酬を受け取るケースっていうのをちょっと考えたいと思います。
はいはい、
一つ目は会社から従業員に対して指揮命令や用具供与をしているケース。
はい、
そして二つ目、会社から指揮命令や用具供与はないケース。この2つでは所得の概念が異なるんでしょうか。
はい、社内副業についてはその実態を基準に考えます。会社から指揮命令や用具供与を受けているなど本来の従業員と変化なく業務をしている場合は給与所得として源泉徴収が必要となります。一方、指揮命令や用具供与はなく製作物を会社に引き渡しているなどは事業所得となり源泉徴収が不要になります。こういうふうに違いがあります。
はい、事業所得となり源泉徴収が不要となった場合は確定申告が必要になりますか。
はい、給与等のみを受給していれば通常年末調整のみで終了しますが、社内副業の報酬が事業所得でその所得金額が20万円超える場合には確定申告が必要になってきますので注意してください。
はい、別のところで働くのはちょっと遠慮いただきたいけど、同じ会社内でこう業務を委託するというようなケースもね、
あるでしょうね。その方がね、会社の方も安心というかね、あれですのでね。
そうですね。
はいはいはい、
今日は社内副業と源泉徴収について教えていただきました。
はい、
今日のテーマはもちろんですが納税や税金に関することは野中よしみ税理士事務所、電話0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は栄心一路、富士山の飛び魚と言われた古橋弘之進さん、もう戦前戦後の水泳の方ですので知らない人も多いと思いますがね、福岡で水泳、世界水泳があったので思い出しました。
はい、
戦争が終わって再び水泳ができるようになった時、魚になるまで泳ごうと思った。その目標は世界一になることだった。だから 人の何倍もの練習を苦しいとは思わなかった。人間というものは大きな目標を持って一筋に努力し工夫し苦しみにも耐えてこそ大きく成長していくものだと思うと言われて、速さだけを競うならば魚になればいい。人間性を育てる、心を育てるという意味ですよ。遠心一路ということはですね。
なるほどですね。
はい、人間性を育てる。
そこにこう邁進していくからこそ、その過程で、
はい、
得る喜びだったり、ね、苦しみだったり、
はいはい、
そういうものが人を育てる。
そうですよね。敗戦、日本が敗戦して、
うん、
藤山の飛び火でね、世界一の記録を出しましたけれども、記録が残らず、オリンピックに出れなかったですもんね。
敗戦国だったからですね。敗
戦国だったからですね。
その姿がこう、うん、後のこの、ね、活躍する選手たちを育てた。
そうなんですよね。
講師を育てたことにもなりますからね。
はいはい、はい、
はい。遠心一路。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。